はい、おはようございます。井上です。2024年6月8日今日は、土曜日ですね、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日めちゃめちゃ天気がいいですね、なんか梅雨にそろそろでも入っていくと思うんですけどね、このまま続いたらいいなと思う天気ですけれども、はぁ、梅雨やですね。さてですね、今日は相席ブロックやめて高速バス隣り合う2席を予約して出発直前に1席キャンセル、コロナ禍後、高速バスの需要が高まり問題視顕在化かという記事がありましたので、まあ、これについてねお話をしていきたいというふうに思います。まずは番組の、購読フォローね、フォローぜひお願いいたします。番組のフォローお願いします。あと、内容聞いていただいてですね、お、これはと思った場合はですね、ぜひね、フォロー、いいねをしていただいてコメントなんかつけていただけるとありがたいなというふうに思っております。あと、この音声配信を文字でですね、テキスト版で再編集したものを、ノートで公開しております。ノートね、その公開しておりますので、まあちょっとね、聞く時間がないよと、文字でちょっと情報知りたいよっていう場合はですね、概要欄に、リンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければというふうに思います。というところで今日はね、相席ブロックをやめて、高速バスの出会う2席を予約して、出発直前に1席キャンセル、コロナ禍後、高速バスの需要が高まり問題顕在化かというところで、記事の冒頭ですね、ちょっと読ませていただきます。相席ブロックやめて、あるバス会社の SSに投稿した高速バスの利用についての注意喚起が今話題となっています。高速乗り合いバスの横席を横並びで購入し、キャンセル料がかからないことをいいことに、出発直前にキャンセルをし、意図的に相席を阻止するケースがあるというところで、すごいですね、こんなことする人がいるんですね。まあ、確かに、なんつうんだろう、高速バスとかね、長時間乗るところで行って隣がいない方が楽に決まってるんですけれども、これ良くないですよね。で、多分これあれじゃないですか、バスって、その高速バスって、僕私あんま乗らないですけど、ちょっとお金出せば3列シートのバスとかってあるわけじゃないですか。で、大体4人掛けのものって結構なんつうの、安い、予算が安いっていうか料金が安いものが多いですよね、っていうのがあるので、だったら相席屋だったらちょっとお金プラスアルファ払って乗れよ、違うのとかいうふうに思ったりはしますね。まあもちろんその路線によってね、そういった3列シートが走ってないことも当然あり得るので、やむないのかなっていうふうに思うんですが、でもこれは良くないですよね。で、あとキャンセル料がなんかそんな大してかからないみたいですね。払い戻しは基本的には、なんか記事を読んでいくと、出発前だったらキャンセルしてもなんか100円とかそれぐらいしか取られないみたいなんですよね。で、まあ出発後はキャンセルされないできないよって形になってるん で、しかも今ってあれじゃないですか、ネットでチケットがね、できるわけだから、スマホとかでね、ただ取れちゃうから、本当だからそれこそね、2席取っといて、1席、なんつうの、出るとき、なんかの直前にね、キャンセルとか、理論上できちゃいますよね。で、そもそも、なんだろう、このキャンセルの仕組みとかもそうなんですけれども、ネット利用を前提に使えたルールじゃないじゃないですか。で、かつ、性善説ありきのルールなので、やっぱり今の、社会情勢とかその考えていくと、まあ、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思ったりするわけですよね。で、バス会社からしてみれば、ね、1席分要は空で走らなきゃいけなくなるわけだから、すげえもったいないわけじゃないですか。ね、だからここら辺ってシステムで取ってるのであれば、同じ人が例えばね、同じアカウント、まあ、別アカウントで取るとかなったらかなり悪質ですけれども、同じアカウントで取っていて、で、一席予約してる場合っていうのは、なんかキャンセル料っていうか、ね、2倍の料金を取るとか、まあ、そういったペナルティを課すとかね、そういうことをしとかないと、まあ、結構まずいんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。まあ確かに、まあこの高速バスに限らずね、新幹線とかでもそうじゃないですか。新幹線の場合って3列2列ですよね。で、私大体新幹線乗るときって昔は2列席を取ってたことが多かったんですけど、まあ最近3列席が多いんですね、取る理由が。で、なんでかって言ったら、3列席の場合って、なんていうかな。いや、窓際と真ん中と通路側じゃないですか。で、窓際と通路側埋まっても、真ん中埋まることってよっぽど混んでない時は、以外はないんですよね。混んでない時以外はないわけなんですよ。だから、まあ大体窓側座る場合は、A 席を取る。窓側、なんか3列席の窓側を取る。もしくは3列席の通路側を取るっていうのをやってます。で、まあそれでやったとしてもね、たまたまだから、A 席だけを取ってね、そしたら BC 席が、埋まったよと、BC 席が埋まったよってなった場合、後から埋まった場合っていうのは、まあ、BC 席がね、一組で埋まることも当然あり得るわけなので、まあ、ある意味ギャンブル的なところはあるんですけれども、まあ、確率的に言えば、B 席が埋まるってことはね、乗る時間帯にもよるんですけれども、あんまないのかなっていうのがあるので、そういう取り方をしています。逆にだから、BC 席がセットで取られてると、あ、 外れたみたいな感じで思うことありますけれども、まあ、かといってね、まあ、それは仕方がないのかなっていうふうに思ったりします。逆にそのなんか隣が嫌だって相席ブロックするんだったら、新幹線の場合って B 席取ったら、あの多分ね、相席ブロックっていうか自動相席ブロックになる可能性高いですよね。わかんないですよ、これある意味賭けですけど、 B 席の場合 B 席だけを取っていたら、あの A 席でなかなか埋まらないじゃないですか、埋まりにくいんですよね。で、C 席もなかなか埋まりにくいってことになるので、まあそういうのはあるんじゃないかなっていうふうに思います。だから飛行機も一緒ですよね。だから新幹線に飛行もしろ飛行機にしろ、やっぱりキャンセルしにくいっていう部分と、多分なんとか手数料取られるっていうところがあるから、そういうのはなかなか少ないのかなというふうに思ったりします。で、新幹線とかであれですよね、これなんか問題になってたかもしれないですけど、要は隣が来るの嫌だから2席分取ってっていう人も多分いるんですよね。うん、でもそれも多分、ね、旅行会社側からすれば、とか運送会社だから JR とかからすれば、別にあの2席分払ってくれるんだったらいいよみたいな感じには多分なるとは思うんですけれどもね。うん、まあいずれにせよ、このバスのその相席ブロックキャンセルっていうのは、まあ何らかの対策を打った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからキャンセルは、当日キャンセルは、だから例えば、全額もらえますようなのか、例えば、なんていうの、当日キャンセルはだから全額ですよね。あとはだから出発の3時間前以降、3時間前までキャンセルできるけれども、3時間以前になってな、3時間も前切ったら、もう全額キャンセル料かかりますよっていう形にしとけば、まあ3時間あれば空で動くってことはないじゃないですか。今インバウンドとかで、ね、結構高速バスも結構盛り上がってるので。だから、まあそういう感じにした方がいいと思うんですよね。だから当日のキャンセルとか出発時間の、例えば、まあ3時間前なのか5時間前なのか、何が適切かなのかいいのかわかんないですけど、それを切った場合にはもう全額、キャンセル料いただきますよ、みたいな感じに、まあした方がいいですよね。だからキャンセル料っていうか、その、運賃以上の料金を取る必要はないと思うんですよ。だって、あの、運賃が取りはぐらなければいいわけですよね。この相席ブロックされることによって、要はバス会社なりには、あの、その、一人分のね、あの運賃がかかんない、入んなくなっちゃうわけだから困っちゃうわけで、だからあの3時間前とかね、5時間前にキャンセルした場合はもう全額キャンセル料を取られますよと、払い戻しできませんよみたいな感じにすればだいぶ減るんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今結構だからバスって一時は結構きつい時にきつい状況だったのかなってとかあるんですけど、今やっぱりね、インバウンドがあっていろいろ席が取りにくいとかいろんなことがあるので、本数も増えてたりするので、バスの利用者増えてると思うんですよ。だからそういった意味でも、あのなんていうかな、こうキャンセル、できないような仕組み、キャンセルできないというか、キャンセル料を、だからね、指定時間以降のキャンセルは、キャンセル料全額もらうよっていう形にすれば、まあ、こういうのも減ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかく何せですね、何でもそうなんですけど、日本のルールって、性善説ありきなんですよね、性善説。だからお客さんはそんなね、変なことしねえよっていう前提でいろんなルールが組まれてるんですけれども、まあ、さすがにもう今、ここまで、ね、世の中の状況がいろいろ変わってきたりとかしていると、まあ、さすがに変えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、性善説にしていると、結局はですね、言ったもん勝ちになっちゃう部分結構多いんですよ。言ったら勝ちみたいなところがあったりとかするので、それやっぱり良くないですよね。だから、必ずですね、さっき言ったキャンセル料は、もう何時間前になったら全部全額かかりますよっていうふうにして、若干防いでいくっていうことが重要なのかなと。で、あまりにもそういうことをやる人がひどいようであれば、まあ、何らかのまた別の対策をね、考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。だから、今の状況で、あの、お客さんのモラルにっていうのは多分無理なので、あのそういうのやめてもちゃんとお金をいただくとね、だから隣に座ってほしくなかったらお金払いなさいよっていう形にすればいいんじゃないかなと思いますし、あとはそのなんていうかな、3列席のバスもあの増やしていくとかね、だから多少料金上がったとしても、料金上げないんですよ。だから格安のバスっていうのもやめたらいいんですよ。めちゃめちゃ安いやつってあるじゃないですか。うん、だから、例えば長距離の高速バスとかで全席指定とかにするんであれば、もう例えば3列シートのバスの人員乗せれば採算が合うような、料金設定にしとけば、まあいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん。だから結局、その、価格競争とかで安けりゃいいみたいな感じのもので、やってきた結果だと思うんですよね。だから、 で、そういうのがあるから、こういうね、どうしようもないことが起きるわけで、多分、その、なんだろう、それなりに高い料金払ってる人は多分そんなことしないと思いますし、むしろ隣に座ってほしくなかったら、隣に2席分取ってキャンセルはしないと思うんですよね。だからそういうのを考えて、料金設定をした方がいいと思いますし、もういい加減、安ければいいっていうような、価格設定で競争とかっていうのはやめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ほんと、むしろだから3列シートで、それなりの料金を取るという形でやっていけば、まあ、結構こういった問題っていうのも、減らしていくことができるんじゃないかなというふうに思います。で、結局ですね、あれなんですよ、こういった、なんかね、値段によるんですよね。だから結局価格のラインで、プライスラインによって客層って変わってくるじゃないですか。だから、やっぱりこういうの、ある程度アッパーのラインでいくと、こういうのもなかなか無茶苦茶なことやるやつっていなくなるんですよね。だからこういうところでやっぱね、値段をちゃんとね、つけていった方がいいと思います。で、そういうことだと二極化がとかね、また騒ぐ人がいるんですけれども、残念ながら日本って資本主義社会なんですよね。だからそれはしょうがないんですよね。だけど、しょうがないと言っても全員にチャンスがある。まあ、全員チャンスがあるってのは疑問かもしれないけど、でも頑張れ頑張れてはね、その知恵を使っていろんなことやればどうにでもなるような世の中ではあると思うので、まあ、そこら辺はね、そろそろって変えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあこういうことで言うと結構賛否あるんですけれども、私は少なくともそう思ってますよというところでございます。はい、というところでですね、今日は相席ブロックやめてというね、高速バスでね、隣に来られるのが嫌だから2席、ね、予約しといて直前にキャンセルするっていうやつが横行しているという記事がありましたので、まあそれについてお話をさせていただきました。まあこれについてね、賛否あると思いますので、私はこう思うよっていうことがあったりとかすれば、ぜひね、コメントいただけたらというふうに思います。あとぜひね、今日の番組ね、聞いていいなと思って、ね、これをためになったなと思ったら、いいねを押していただけたらと思いますし、ぜひね、番組のフォローもお願いします。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。